7月の本当に初旬からものすごい暑さが始まりましたので、どうなってしまうのかなと思いましたけれども、今日は雨が降って少し涼しいかなというふうに思います。もう少しこの梅雨が続いて雨が降るのかなと思います。恵みの雨であり、また恵みの日差しでありますけれども、大変は大変かなというふうに思いますが、しかしこの日光また水分をふんだんに浴びて、植物は本当に生き生きと今育っているなというふうに、もう見て感じます。で、特にこの教会の、南側にあるブドウですけれども、今この日差しを浴びる中でどんどん育って、そして、糖度を増して美味しくなっているんだろうなというふうに、思って楽しみにしているところです。昨日ブドウのあたりと車のあたりにいたんですけれども、お母さんとお子さんが道路側を歩いていて、私いつもなかなか向こう側を歩いてないので、あまり見てないんですけれども、結構こうブドウがものすごく茂って、フェンスの向こうに出てるんですよね。なので、そのお母さんがそのお子さんと、あ、これブドウねって言って通り過ぎてって言ったんです。それだけのことなんですけれども、こう教会のブドウをご覧になって、きっとその、あ、素敵な、よく実ってるなっていうふうに思ったからおっしゃったと思うので、嬉しい気持ちになって、あ、ブドウがそのようにして実ってるんだなと、また近所の方が関心を持って見てくださったんだなと、思ったことでした。それが昨日あったことなんですけれども、今日というか今年も9月ぐらいにはまたいただけるのではないかなと思いますので、皆さん少しずつでも一緒に食べることができたらというふうに思います。さて、今日はこのブドウの収穫を待ち望みというタイトルにしましたけれども、ブドウ園の例えであります。12章に入りまして、それからイエスは例えで彼らに話し始められた、そういうふうにこう始まっていきます。それからイエスは例えで彼らに、つまり前回の話につながっています。彼らというのは祭司長、律法学者、長老たちであります。で、彼らは少し振り返るならば、イエス様の権威を受け入れなく、イエス様が宮清めをすると何の権威を持ってそんなことをするのかと、詰問したわけでありました。しかしイエス様は逆に彼らに対して、ではヨハネのバプテスマは天からのものなのか、それとも人からのものなのかと、質問をしたわけですけれども、彼らはそう言われると黙ってしまいまして、分かりませんと質問から逃げたわけでありました。ですからイエス様も、では私も答えないということで答えなかったということだったんです。前回はそこにそのイエス様はお答えにならなかった中にも、沈黙の中にもイエス様のこのメッセージがあるんだということを味わいましたけれども、12章に入りまして、改めてイエス様はお語りになるんです。イエス様はなおこの魂を追い求めて語られます。そして今度は例えを持って彼らにお話し始められたということです。イエス様は例えで語られることがたびたびありますが、例えというのは、分かる人には分かるし、分からない人には分からないってそれは当たり前のことなんですけれども、そこがはっきりすると思うんです。分かる人にはとてもよく分かるし、分からない人には分からない。聞く耳のあるものは聞きなさいとも言われますけれども、これを聞いて 悟る人にとってはものすごくこうインパクトがあって響いて、そして応答に導かれる。でも分からない人はこうスッと言ってしまう、まあ、そういうこうはっきり分けられるというのと、分けられたゆえに分かる、聞いた者にとっては応答に促される力を持つ、まあ、そういうものだと思います。ここでこう深みにこぎ出すというか、一回イエス様の質問から逃れて逃げてしまった彼らですけれども、彼らのその心に迫ろうとするイエス様の身思いを、覚えることであります。さて、内容を改めて振り返りながら味わっていきたいと思いますけれども、まず一節から五節までを読みたいと思いますが、最初のテーマは期待していたのに、あるいは期待されていたのに応答しなかったということです。御言葉を読みます。鍵括弧から読みます。ある人がブドウ園を作った。崖を巡らし、踏み場を掘り、見張り櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫の一部を受け取るため農夫たちのところにしもべを使わした。ところが彼らはそのしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返した。そこで主人は再び別のしもべを使わしたが、農夫たちはその頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたが、これを殺してしまった。さらに多くのしもべを使わしたが、打ち叩いたり殺したりした。一旦ここで切ります。今目の前でこうイエス様の話を聞く祭司長、律法学者、長老たちにとっては、いや、でなくてもイスラエルの民にとっては、このブドウ園の例えは、あ、私たちイスラエルを指しているんだと理解することは、まあ、自明のことでありました。イザヤ書五章をはじめ、いくつかの旧約聖書の御言葉が頭をよぎっただろうと思います。ちょうどこのところと関連が深いのはイザヤ書五章になりますけれども、一節二節だけを読みますが、こんなふうに書いているんです。さあ、私は歌おう。我が愛する者のために、そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまった。まあ、ここでは水ブドウができてしまったという言葉ですけれども、神様が愛された大切なブドウ畑、そこにブドウが、良いブドウがなるのを心待ちにしていた。しかし収穫ができなかった、マルコの福音書に戻るんですけれども、この例えで語られている内容は分かりやすいというふうに思います。ある人と言われているブドウ園を作ったその主人は、もちろん神様を表しています。そしてこの神様ご自身がブドウ園を作り、ご自身自ら作り、そこに柿を巡らし、踏み場を掘り、見張り櫓まで建てた。神様ご自身がブドウ園を作って、植えて、先ほどのイザヤ書にあったように良いブドウを植えて、それに垣根を巡らして守って、そして踏み場を掘って、なお手を入れられるようにして、そして 見張りやぐら、まあ、これも守ってになりますけれども、まあ、ともかく大切に扱った、そしてこれの収穫を期待したということが分かるところだと思います。で、今申し上げましたけれども、イザヤ書の先ほど読んだ箇所からも分かるように、単にブドウを植えただけではなくて、神様がブドウ園を作り、そこに品種がもういろいろありますけれども、良いブドウを植えた、まあ、人ももともと神の形に作られた非常に良かったという存在でありますけれども、ここに神様は良いブドウを植えられた、神様ご自身がそれをこうセットされまして、必ずと言っていいと思いますけれども、良いブドウがなるように、用意をされたんです。で、あと日常の管理としてこの農夫たちに任せて旅に出た。そこには神様は非常に期待を持って収穫できるんだなというふうにこう思って楽しみにしてるんですね。私たちが普通にこう果物収穫物を楽しみにするのと同じというか、それ以上だと思いますけれども、神様はこれを楽しみにしておられたんだと、まあ、そういう中でいよいよ収穫の時が来たということで、このブドウ園に農夫たちのところにしもべを送ったわけです。農夫たちというのは、その前にですね、収穫というのは、もしこう、もしというか置き換えるならば、悔い改めの実を結んだ、民のことを指していると思います。で、農夫たちはもう先ほどから出ているようにその民の指導者を指しています。で、しもべたちというのはこれまで送られてきた旧約の預言者たちを指しています。で、まあ、例え話の方形で言うと、この農夫たちのところにしもべを送って、そしてこのブドウを収穫しようと、その分を一部を受け取ろうと、まあ、そう願ったわけなんです。しかし農夫たちはこれを打ち叩き、恥ずかしめ、あるいは殺してしまったということ。エレミア書の7章にこういう御言葉がありますけれども、短く読むので聞いてください。あなた方の先祖がエジプトの地を出た日から今日まで、私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび使わしたが、彼らは私に聞かず耳を傾けもせず、同じを固くするものとなり、先祖たちよりも悪くなったと。これはエレミアの時代に言われたわけですけれども、神様が出エジプト以来たびたびこの預言者たちを使わしたけれども、彼らはこれを無視して聞かなかった。先祖たちよりもむしろ悪くなっていると言っています。で、このマルコの福音書の例えはもちろんこの歴史を振り返ろうということではなくて、今の彼らに、そしてこれを聞く今の私たちに語られているとしてもちろん読みます。神様はしもべを、主人はしもべを使わしたと同じように、神様は預言者を使わしてきたけれども、歴代の民はこの歴代の預言者たちを退けてきた、あるいは殺してきた。それは何を意味するかというと、私たちにおいては御言葉が繰り返し与えられ続けているんだけれども、これに応答していないということになると思います。非常な期待を持ってしもべを送り、おいしいブドウが、非常に良いブドウが収穫されると思っていた主人、しかしその期待は裏切られました。預言者たちが送られて 命を削って御言葉を語ったけれども、その期待は裏切られて、あるいは殺されました。私たちに日々神様は本当に尽きることなく御言葉を語り続けているけれども、私たちの応答はどうだろうかというのが最初のポイントではないかと思っています。非常に良いブドウを植えて、非常に大きな期待を持って神様は望んだけれども、それに応答されなかった。私自身本当に思っております、思っており、反省するような、どうすればいいかと思うような思いですけれども、私たちは御言葉をいただいています。御言葉を求めてきています。それ自体が素晴らしいことであると思います。でもどれだけこれが身になっているのかなと、どれだけ本当に応答しているんだろうかなと自分自身思わせられます。何も変わらなく、明日があり、明後日があり、また来週がある。聞き流してるなんて、そんないい加減なことをしてるつもりはないんだけれども、でも本当に応答できていないんではないかということを思わせられるんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。神様は皆さんの中に非常に良いブドウを植えたように、本当に良い実りを得ることを確信していて、期待していて、御言葉を送り続けているんだけれども、その応答に、その御言葉に応答しているんだろうか。具体的に何かをするとか、何かを行動を変える、生き方を変えるということもあると思いますし、そればかりではないと思います。日常別に特別に何か変わった行動を取るということではない、そういう御言葉の応答もあると思いますけれども、でも本当に自分は応答しているのかなと思ったときに、こう何をすればいいかと今思うところですけれども、一日一日こう御言葉が与えられて生かされて、そして夜でしょうか、一日を終えて神様に祈りを捧げて、応答をして、その日その日を送っていくということじゃないかなというふうに、それが必要じゃないかなというふうに思います。聞いて励まされて慰められて、それで一日を終えて、それも素晴らしいんですけれども、でもその御言葉を覚えて応答して一日を終わるということの大切さを思わせられます。その時にはなんか実行できたこともあれば、特に実行できなかったこともあり、むしろ反省だけになるかもしれませんけれども、御言葉へのこう応答として神様とキャッチボールというか交わりが深められるのではないかなと思います。第一のポイントは、本当に期待をされて与え続けられた御言葉、しかし応答しているかということです。例えの続きとして6節以下を読みたいと思いますけれども、次はテーマとしては、信頼されたのに信頼しなかった。6節から8節を読みます。しかし主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わした。すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ、さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。そして彼らを捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた。本当ひどい話であります。主人は期待を持ってしもべを送り続けたけれども、それはもう使い果たされたというか、もういないんです。全部送ったんです。 あと送るとすれば愛する一人の息子しかいない。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って送るんですけれども、皆さんが主人の立場だったらどうするでしょうか。なかなか送らないんじゃないかなと思うんですよ。これだけしもべを送って次から次にダメで、しかも恥ずかしめられて殺されてもしてしまうという中で、最後に息子を送るっていうのはよっぽどお人よしなのか。そういう言い方をしたら失礼ですけれども、でもある意味ではそれくらいに農夫たちを信頼して期待しておられた、そんなこう主人の、ひいては神様のお姿を見るのではないかと思います。私たちはこの例え話を、例えをどういうふうに聞く、どういう前提というか、まあ、それぞれこう前提があって、前提あるいはフィルターがあって聞いてると思いますけれども、どんな思いでこの話を聞くか、まあ、言い換えるとイエス様はどんな思いでこの例えをお語りになったと思われるでしょうか。愛する一人の息子はイエス様ご自身を指しているわけですが、民の指導者たちとぶつかる状況なんですけれども、なおこの魂を追いかけて例えを持って語り始めたイエス様はどんな思いを持ってこれを語ったんだろうか、想像いたします。イエス様はここでもなおこの農夫、民の指導者たちの悔い改めを願っているんじゃないか。これを語ることによって、御言葉を与えることによって、彼らにこう語りかけて悔い改めを願っているんじゃないか。彼ら自身が悔い改めた良い身となるべく、もちろんイエス様ご自身はこの後ご自身が十字架にお付きになることを知っておられますけれども、でも一方ではゲッセマネの園の祈りがあったように、そこにはうめきがあるんですね。ただ十字架につこうというだけではなくて、なおうめきがありながら彼らの悔い改めを願っている。それは立ち返ることを願っている。そんなこうイエス様の熱い憐れみ深い恵みの尽きない思いの中に語られた例えなんだなと聞くことができる話ではないかと思うんです。これだけ裏切られ続けて、これだけ誠実を破られ続けて、しかしこの農夫を期待して信頼して、ついには愛する息子を送っている。改めてここに主のご性質というか、主を見るならば、本当に主は憐れみ深いお方だな、情け深い、怒るのに遅いお方だな。今日牧会祈祷の中で詩編118編を冒頭に読んだんですけれども、118編というのはこの10節11節の引用の御言葉につながっていく御言葉なんですが、その冒頭を、まあ、このつながりをあることを覚えて心に留めて読んだんですが、その最初は繰り返して先ほど牧会祈祷で申し上げましたけれども、祈りましたけれども、主の恵みは常しえまでなんです。主の恵みは常しえまでって繰り返して言ってるんですね。主の恵みは尽きないんだと言ってるんです。まあ、これぐらい裏切られたらもういい加減にっていうのが普通、まあ、人の考えることではないかなと思いますけれども、しかし本当に主の恵みは常しえまで尽きることがなく、 朝ごとに新しいようにして、そしてここでなお信頼を持って一人の息子を送っている、そういう方なんだと。私たちはこれを知るときに本当に安心していいんだというふうに思わせられると思いますし、そして本当に安心するならば、いい加減になるのではなくて、私たち変えられると思います。本当にこの方が私たち信頼してくださって、私たち愛し続けてくださっているんだということを知って本当に安心するならば、私たち内側から変えられると思います。しかしこの例えの中では、農夫はこともあろうにこの一人息子を殺してしまいます。そして完全にこの主人の姿を消したかのようにして、このブドウ園で生きようとする。相続財産は自分たちのものになる。このブドウ園はもう自分たちのものになって、ここで好き勝手に生きることができる。ここは私たちの支配になるんだ。そんな思いの中でこの一人の息子を殺してしまうです。彼らはそこまで信頼し続けたのに、御言葉を信頼することができなくて、それを決定的に退けました。それは彼らが主を信頼することができなかったということであります。冒頭に信頼されたのに信頼できなかったという今回のこの2つ目のテーマを申し上げましたが、私たち御言葉をいただくと、何かそれに従ってきたときに自分の自由が奪われるのではないか、自分が逆に窮屈になるのではないか、大変なことになるのではないか、バカ真面目に御言葉に従っていたならば損するんじゃないだろうか、そんなこう恐れがあるのかもしれない、あるように思います。でもそれは主を信頼してないからであって、本当は御言葉に従っていくならば、自分でこのブドウ園を自分の好きなように支配して牛耳らなくても、共に相続できる、神の国を相続できるようにして、素晴らしいこの地上での歩みを送れると思うんですね。私たちにとってこのフィールドはブドウ園であり、この地上だと思うんですけれども、ここで素晴らしい神様にお仕えする、御言葉に仕える生き方ができると思うんです。しかし主を信頼しきれない、委ねきれないので、御言葉を退ける、そんな姿があるように思います。でもそういう自分を思いますけれども、その時に何よりも心に留めることは、こんな私を信頼し続けた主であります。最後のポイントとして、このあと9節以下を物語の続きとして読みたいと思いますけれども、最後は主は問われます。そして問われて、むしろそれは私を知れというメッセージになります。ブドウ園の主人はどうするでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。もうこれは当然のこととして、マルコの福音書はイエス様ご自身がそう語っています。で、10節にある種唐突のようですが、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てられた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。そのようにして最後のこの例えの中のお話は終わります。12節まで読むと、彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思ったが群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。彼らは確かに自分たちを指して語られたことに気づいたのはいいんですけど、趣旨を捉えてないんです。イエス様がどんな思いでメッセージを送っているのか、趣旨を捉えていない。確かに厳しく語られています。でも 殺すために語ってるんじゃないの。イエス様のそこの趣旨は何だったんだろうか。それを彼らは見ることなく、むしろ自分を守り、彼らは抵抗したという残念な結果でした。最後のところは、まあ、正直分かりにくいつながりなんですけれども、私たちが知るこの後のストーリーは、この不誠実であった農夫たちが殺されることではありません。つまり民の指導者が殺されることではなかったわけです。そしてある種唐突のようにして10節が始まりますけれども、まさにこの家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったというように、主イエスご自身がご自分の命を捨てて、そして彼らの命、誠の命を救われていった、真の命を救われていったというストーリー、それを私たちは知るわけなんです。私たちはこのストーリーから全体から何を学ぶべきなんだろうか。まあ、一つは、私たち自身が前半の方に語りましたように、本来良いブドウとして植えられた存在であり、本当に神様に期待を持って御言葉が与えられ続けているものなんだということを覚えて、まあ、応答すること。もう一つは、農夫としてこの与えられたフィールドでしっかりと生きていくために、仕えていくために、これから救われる魂、悔い改めの身を結ぶ魂のために忠実に祈り、また福音を述べ伝えていくということ、そのことがここから教えられるのではないかなというふうに思います。福音を述べ伝える、あるいは直接間接この世で証ししていくということ、広く捉えることができると思いますけれども、忠実な農夫としての役割ということにおいても心に留めさせていただく、そういう例えとなっていることを思います。いかがでしょうか。少し振り返っていただいて、黙祷を持ってそれぞれ思いを巡らし、また祈りを捧げていただきたいというふうに思います。